はい、来ました、駒です。今日もですね、陸もの まあたくさん陸をいただいてありがたいことで、いっぱいあるのでですね、多分それを読んでったらですね、あと何回やるんだろうっていうぐらい、あるんですけどもまあそんな感じでいっぱいあるので、まあ、コツコツやっていくのかなと思います。で、いきましょう。ジータレス読み、ね、498、お茶来たこんばんはと思っちゃいないですけどこんばんはです、今日も最後まで聞くよとあざすで499、おやっおこんばんこと、はい、おこんばんこです、あざっす。で、BGM スタートとは珍しい、こんばんお茶と、まっちゃんじゃないですけどこんばんです。拡張戦士サムって何、ゲイと、うん、知りません知らなくはないんですけど、まあ、ゲイではないですけどね、はい、まあ、とりあえず、まあ、よくわかりません。まあいろいろ当時あったってことですよね。まあ呼ばれてたってことですよね。まあいろいろあって、はい。じゃあですね、行きましょうか。これ BGM 乗ってんのかこれ。 BGM、 BGM が全然聞こえないから分かんない。あ、まだあった。501、イサムさんこんばんはですと、晩はです、のんびり聞かせてもらいますねと、あざすで、ですね、前回その陸物を読んだんですけども、全部じゃなくてですね、まだ、たくさん残ってるわけですね。なのでですね、今日も京都で、しかもですね、このスレのですね、493番さんにですね、ものすげえ数、陸が書いてあります。もう数えてませんが、たくさん、もう何番だかよく分かりませんけども、そんな感じでですね、たくさんありましてですね、もう百物語やろうと思ったんですけど、百物語よりもはるかに、はるかにじゃないな、でも百物語レベルのこうボリューム、まあそれ超えてくんのかなぐらいあんのかなっていう感じの量陸があるので、また当分、やるのに困らないなというイメージなんですけども。じゃあですね、いきますわ。残ってるのが 3,4,5,6,7,8 は、あってですね、それをやってみましょうかね。これは8話じゃねえ、9話かで、この陸はですね、まあ、前回も言いましたけども、ニコ動のコミュの方の掲示板に書かれてた陸ですね。結構長いものが多くてですね、前回だけでは読み切れなかったということです。ということでやっていきます。まあ、BGM 音量 OK と502番さんアダスで、いきたいと思います。今日も多分数話読んだら終わりだと思います、時間的にも、多分全部は読み切れない、かと思います。どんぐらいの長さか見てないですけど、というわけで、一番初めは、あれこれ読んでないのかな、もうダメだ、でも一応自分が読んでないと思うから、もう読んでてもちょっともう分かりませんね。親友の告白っていう題名の話からいきます。はい。じゃあいきましょう。高校の卒業式に友人 A は同級生で親友だった男 B に告白された。ちなみに A も男。A はショックで混乱しつつも B を傷つけないよう丁寧にお断りしたそうだ。しかし B から一度だけデートしてほしいと懇願され、情もあって承諾したらしい。で、実際デートしたんだが、というか二人きりで映画を見て食事をしただけ。別れ際に、俺が女だったら A は俺と付き合ってくれたかと聞かれたそうな。B は県外に進学する予定だったし、おそらくもう一生会わないだろうという思いと、二人で楽しく過ごした学校生活を思い出したこともあって急に寂しくなり、お前が女だったら付き合うどころか結婚してたかもと答えたらしい。 B はそれを聞いて泣きながら、ありがとう、ごめんな、さようならと言って去り、 A も涙が止まらず B の背中が小さくなって消えるまで見送ったそう。それから数年後、 A はバイト先で知り合った C という女の子に告白され付き合った。 C はことあるごとに、ああ女に生まれてよかったという癖がある子だった。ある日 C がやたら上記のセリフを繰り返すので、いつも聞き流す A もなんでと聞いた。すると C は、だって私が男だったら A は私と付き合わなかったでしょと答えた。その時 A の頭に浮かんだのが B の顔。それまではめったに覚えなすこともなかったのに、 C のこの言葉が B が別れ際に言った言葉と全く同じ話し方だったらしい。しかもこの会話があった場所は B と別れた場所と同じ地元の駅前だった。その時は偶然だなと思っただけらしいんだけど、それから C の行動を注意してみると驚くほど B とそっくりなことに気がついた。笑い方、食事の仕方、本の読み方とかの仕草、好きな食べ物、好きな音楽や映画などの嗜好物も実は全く一緒だったらしい。 A は B は性転換と整形をして C になり俺に近づいたのかなんてことも思ったが、 C の親、当然 B の親とは別人にも会っていたし、 C の女子高時代の友人にも会っていたし、第一身長が全然違う。B は170センチ超えだが C は150センチちょっととかなり小柄だから、ただの偶然だ、似てると思うからそう見えるだけだと自分に言い聞かせたらしい。しかしある日 C 宅で A と C が二人でテレビのロードショーを見ていた時、 C がこれ懐かしいね、最初のデートで見たよねと言ってきた。 A はぎょっとした。その映画は B とのデートで見たもので、 C とは見に行っていないからだ。この映画やったのって俺ら知り合う前だよ、前の彼と勘違いしてない？と言うと、嘘を一緒に見たよと言って聞かない。それどころかその日の A の行動を細かく話す。ホットドッグのケチャップをこぼしたこととか、釣り線間違えられて得したこととか、しかもそれはすべて事実。さすがに怖くなって A は適当な理由をつけて帰宅した。それから A は C のことが怖くなり好意もなくなってしまったので別れを告げた。別れ話は修羅場で、 C は泣くは暴れるは死のうとするは手がつけられなかったらしい。結局 A はバイトを辞めて、一時は家族や友人一同にも音信不通となって県外へ逃亡。連絡が取れるようになってから事の顛末を聞き、男らしくないなと私が言うと、だって結婚するって言ったじゃん、だからこの女になろうと思ったんじゃんって C が言ったんだ。手首切った後に絶対やべえって思うじゃんと A は答えた。最初話を聞いた時は仕草や思考物の一致は偶然、映画云々の話は A と C の勘違い。 A は映画デートの一件を C に話していて、 C がそれを自分が経験したことだと勘違いだと私は思ってたんだけど、この女になろうと思ったという C の言葉は怖いなと。ちなみに A は B に告白されたことを C にもバイト仲間にも話していません。 A は今再び音信不通状態なんだけど、このスレ見て思い出したので投下してみました。でレース、B は生きていたのか、非常に興味をそそられる話だ、おもろい。でさらにレス、最高。無理やりこじつけるとすれば、地元だし B と C は友達以上の中で、 C は A のことを B から散々聞かされていたとか、何にせよおもろいね。で、それに対して、この書き込んだ方がレス、それは私も A に聞きました、 B は今どうしてるのと。でも A は B のその後、県外の大学に進学した後を全然知らないらしいです。死んだという話は聞かないから元気でやってるとは思うけどと言ってました。で、2つ目のレースに対してのレース、確かに B も C と同じ地元にいたわけですし、その可能性はありますね。今度 A と連絡が取れたら B と C が知り合いだった可能性はないか聞いてみます。 以上親友の告白っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、503ちゃんおつこんふう助かったぜと、まあ、何が助かったのかよくわかんないですけど、とりあえずアザスで504、5000は達成記念オールナイトおちゃらじ、今宵は朝までおちゃらじって書いてあるんですけど、まあ5000は行かないんですけど、で505、おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですけど、ここまでです。この掲示板以外でリクされた場合は放送内でどこのサイト等を読んでいるのかを言ってもらえるとありがたいと。ですね、まあ、書き込みされてるのはさっき言ったように、自分のニコ動のコミュの掲示板の何番かは忘れましたが、70何番かだったと思うんですけど、ですね、確か。で、サイト自体は、あれです、特選怖い話さんです。まあ、自分のこの録音ファイルをアップしてくださってる、方のサイト、はい。で、親友の告白ってやつが、これもうとにかくアドレスを自分直でこう乗っけてこう読んじゃってるんで、これ どこのどこなのかよくわかんないけど、あのなんだ328番なんですけど、ストーリースラッシュ1スラッシュ328スラッシュじゃねえや、ドットの HTML って書いてある、あの後ろの方のやつが、はい、それで分かるのかどうかちょっと自分もよく分かんないんですけど、とりあえず特選怖い話さんです。まあ、自分の場合陸来たやつ読みませんからね、あのどこどこの何々ってあんまっていうかほとんど言わないか、だから分かんねえんだな確かにな、で506、おっちゃん今度おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです、陸はどちらにすればいいのか教えてくださいと、ここにすればいいと思います、掲示板にしてもらえば、でもちょっと注意してもらいたいのが、まあ、掲示板でもあのツイッターでもなんだあんま見ないけど、ニコ動のコミュの掲示板、ニコ動のコミュの掲示板ってほとんど見ないんですけど、たまに見るんですけど、であ乗ってたっつってやる感じなんですけど、ほとんど書き込まれませんしなっち だ、ね、だからここの掲示板とあとはツイッターがまあ多いんですかね。注意っていうのは、リクしたらですね、全部自分が読むと思ったら大間違いっていうところだけ、ちょっと肝に銘じておいてください。あのなるべく読みますけど、全部リクしたらこいつは読むんだと思われても困る、っていうところだけ、はい、できるだけ読みますが、リクいただいたら、なので、まあ、そういったことを一応ご理解、いただいた上でですね、まあ、リクしていただけたら、はい、まあ、大抵読んでますけど、実際今読んでますしね、あんまりね拒否ってないと思うんだよな、あんまり、もう忘れちゃってるやつもあるかもしれないんで、ちょっとあれお前読んでねえじゃねえかっていうのはあると思うんですけど、もう自分忘れちゃってるんで、一応メモってはいるんだけど、もうなんだかね自分もね分かんなくなっちゃうんだよね、このちゃんと自分が管理すればいいんですけど、この管理しないこの適当具合ね、相変わらずのもう全てを人に任せてる時点でこいつのあの低たらくぶりが分かると思うんですけど、そんなやつなのでですね、その辺もせっかくリクいただいたのにですね、どれ読んでどれ読んでねえか分かんねえようなこう管理の仕方をしてるわけですね、適当です、こんなやつが仕事できんのかっていう感じですけど、まあできてるんですけど一応で、ですね507、ありがとう、出店のサイトさえ分かれば探すのが楽になると、まあ あ、まあ探して追っかけて読むですかね、自分が読んでる時に、こいつ噛んでるなとか間違えてるなっていうのがバレバレなんですけど、結構適当に読んでますんでね、自分もあの今のもあのなんだ、漢字間違いとか、いろいろしてんのも自分で理解した上でこう、あんまやっちまったなと思ってやってんですけど。で次、あれ出てこないな、あ出た、招かれざる客っていう題名の話。いきなりだが、俺には全く霊感がない。その俺が先日、仕事で地元では結構有名らしい幽霊屋敷へ行くことになった。俺はそっちの地域は疎いので全く知らなかったのだが、以前住人が敷地内の柿の木で首吊り自殺したという噂ではなく実話がある屋敷だ。とは言っても、今もそこには人が住んでいる。仮に A さんとしよう。築15年ほどの大きな貸し屋なのだが、 あまりの幽霊屋敷っぷりに A さんも引っ越しを決意。それに関わるいろんな手続きで俺は A さん宅を訪れることとなった。初対面で A さんは〇〇さん霊感ありますかと聞いてきた。霊感がある人は門から先に進めずに引き返してしまうことがあるらしい。A さん自身幽霊なんて信じていなかったのに何度も遭遇してしまったという。俺は毎年夏の目標が今年こそ幽霊を見るなのに未だに達成できてないほど鈍感な人間だと告げると、じゃあ大丈夫かなと若干心配そうにしていた。そちらが地元の同僚からお守り持ってけなんて半分本気で言われたが、こんな機会は滅多にない。もちろん何も持たずに A さん宅へ向かった。 A さんは具合悪くなったら行ってねと配慮とも脅しともつかないことを言ってくれた。で結果から言おう、ダメだった。鳥肌一つ頭痛一つ俺には起こらなかった。逆さに女がぶら下がるという階段の踊り場でジャンプしたり、血まみれの男が這いずるという和室で寝転がったりもしてみたが何も感じない。最初は頼もしそうな視線を向けてくれていた A さんもしまいには〇〇さん相当ですねと呆れ顔になっていた。すごすごと A さん宅を後にし、いや待て、ひょっとしたら帰り道の車内で何かがなんて淡い期待を抱いていると携帯が鳴った。仕事中は電話をめったに起こさない母からだった。何事かと電話に出ると母は、あんた今どこにいるのと聞いてきた。どうかしたのかと尋ねても大したことじゃないとしか言わない。俺は今一人暮らしなんだが、母は帰りに寄ってそしたら話すと言って電話を切った。で退社後に実家に寄ってその日母が体験した話を聞かされた。昼間母が居間でうたた寝をしていると半開きのドアの向こうを誰かが横切る気配がした。母はとっさに、あ、お客がもう来ちゃったと飛び起きた。廊下へ出ると人影がその先の和室へ入っていくのが見えた。慌てて和室へ行くとそこには坊さんが一人座っており、母が部屋へ入ると度胸を始めた。ありがたいことだと思った母は正座してそれを聞いていた。しかしそうしているうちに、あれ、お客ってこのお坊さんだっけという疑問が湧いてきた。よく見ると坊さんは黒い袈裟をまとい、お経も葬式用のものだった。おかしいなと思いながらも、そうだ、お茶の用意をしなきゃと立ち上がろうとした時だった。廊下側の障子の向こうに人が立っている。そっと開けてみるとそれは母の父親、つまり俺のじいちゃんだった。じいちゃんは母に、そんなもんに茶なんか出さなくていいと言うと廊下の向こうに消えた。 それで母はやっとこの坊さんが招かれざる客であることに気づいた。ここを立ってはいけないという強い思いが湧き、度胸を続ける坊さんに対峙した。どれくらい経ったか、ついに坊さんの胸が途切れた。そして坊さんはにらみつけている母に一言、なぜだと言った。母は何のためらいもなく、なぜなら私のものだからだと怒鳴った。そして今で目が覚めて、無性に俺のことが心配になって電話したのだという。おおと思いつつ、その時俺がどこで何をしていたのかを説明。やっぱりお前のせいかと久々にグーで殴られた。母は昔から妙に勘の鋭いところはあるが、俺と同様に霊感はない。常日頃夢に登場したじいちゃんの墓参りをしては、お父さんは〇〇を見ないで死んだんだから、せめて守ってやってねと拝んでいるらしい。俺はじいちゃんのせいで幽霊見られないんだろうか。以上、招かれざる客っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータですよみ、508、違うわと、既読リストを作るのに必要なんよと、データしまったそっちサイトがわからないと、おっちゃんの朗読から特徴的な文を拾って検索するのが結構大変。なるほど。例えば1話目は最初にこっちを見つけた、謎エニグマ。エニグマに、あ、同じじゃん、同じ、うん、いいんじゃね別にあのまあよくねえけどええ、話、読んだ話同じですよこれ。ええ、同じ同じで、509、了解しました、いつの日か読んでいただければ幸いですと。長編になりますが、怖いかどうか分かりませんが、ある意味怖いと思う。何長編、どんだけ長いんだか。で、俺の戦争体験談を語るわというのをリクしたいと思います。もし今までに読んでいたら探したいと思います、よろしくお願いしますと。長編、長編、どれぐらい長編なのかというのと、できればアドレスを載せていただきたいと思うんですけども、検索かけてみますけど、それでググってみますがどんだけ長いんでしょう、どういうこと？あ、続きを読む押せばいいのか。続きを、これ長っ。あ、これレス読み形式。あ、レス、ん？あ、レス読み形式か。やべえ、その1でこんだけあんの？その3とか書いてなかったこれ。違う、あ、あったあった。その3もあって、完結っていうのもあって、後日談っていうのもあるぞ。その3も同じぐらい長いのかな。あ、長えわ。あ、それレベルだわ。 これ長えわ。一つ1時間レベルか、ちょっとわかんねえけど。で完結、完結っていうのはある意味その4ってことだよね。これはこれももうすごいね。これ右側のこうバーがものすごい限りなくこう小さくなっていくのを見るとこれやべえなって気するよね。おう、これはすごいな。いやー、これはすごい。まあ実際にこう戦争をこう体験された方の話なんだろうから、なんだろう、こういうすげえ話なんだろうけど、いろんな意味で。だがしかし、ええ、だがしかし、これはすげえな。後日談っていうのはどんだけいくんだろう。同じレベルなのかな。あ、後日談もな、後日談もう最後ちょびっとなのかなと思ったら、そうでもないね。ええ、後日談もすごいね、これ。もう変な話、もうこう、その後まであるもんだと思えばいいな、これ、同じ長さレベルのやつが。一つ読むのに何分かかんだろうな。30分じゃ読めねえべ。読めるかな。あ、でも読めんのかな。なんか、レス読み形式だとわかんのよね。30分ぐらい読めんのかな。そうすると2時間半レベル ?3 時間。かかるかな。読むスピードにもよるか。でもこれレス読みだからな、テンポ、まあいいや。ああ、とりあえず投げこりゃ投げ。これ読んでる人いんのかね。まあいてもおかしくないですけど、声に出して読んでるこう録音をしてる方いるんですかね。まあ世の中はまあ誰か一人は読んでるんでしょうけど、そういうことを読む人っていうのはいるでしょうから、はい。ノンストップで読むやつはいねえと思うけどと言いつつ、いるかもしれないですけどね。ああ。こりゃすごいわ。すげえ、すごいしか言えないけど、どうしようかな。とりあえずお気に入りに入れとこう。でもどう考えてもですね、この陸の多さのこのあれからするとですね、当分先じゃないかなと。だってもう493番さんのこの数字のいっぱい書いてあるの見るだけでも、もうこれあと何ヶ月かかんだろうって。何ヶ月はちょっと大げさかな。でも2ヶ月はかかるよなと思うんだけど、1ヶ月で済むかな。はい、まあいいや。で510、おっちゃんさんこんばんは。とおっちゃんさんじゃないですけどこんばんはです、作業のお供に拝聴させていただきました。あざっす。で511、イサムさん来たよと。あざっす。で512、夏のスペシャル企画級の長さだなと。まあ夏のスペシャル企画級っていうのがよくわかんないですけど、とりあえず長いわ。うん、対策でございますね。すごいですで513、お前さんが読んであげてるやつかなと。お前さんが読んであげてるやつ。この前あれだ、あのあれお前さんってあれかな、あのこの前ツイッターであのフォローいただいた方かな、お前さんって方いたけど、その方は読んでるのかね、読んでるんですかね、わかりません。 すごいね、あの長さを。で、次、次が、規制っていう話いきましょう。幽霊とかそういうの出てこないんで、すれ違いな気もするけど、田舎に帰った時の話。大学卒業後、俺は田舎から大阪に出た。休みには帰省しようと思いながらも、あまりの忙しさになかなか時間が取れない。親は無理しないでいいというので、お言葉に甘えて結局一度も帰省しなかった。年は経ち、さすがに仕事にも慣れて余裕ができたので、5年ぶりに実家に帰ることにした。帰る旨を伝えると、なぜか母ちゃん固くなに拒否。おいおい、実の息子にそんなに会いたくないのかよ、と思いつつ、俺も実家が恋しいわけでしつこく食い下がる。すると今度は父ちゃんが電話に出る。わかった。ただし少し家の環境は変わってしまってな。正直あまり見せたくない。リフォームでもして失敗でもしたのかと思いつつ、俺は OKOK 大丈夫だってと言い電話を切った。そしていざ帰省。新幹線に揺られ、バスに乗り、電車乗り継ぎ、ようやく到着した懐かしの実家。話とは違い、パッと見は全く変わってない我が家。辺り一面相変わらず田んぼと山だらけ。父ちゃん母ちゃんは電話での対応とは違い喜んでくれてた。そしてもう一人、家には親以外にも兄がいた。兄も就職して都会に出てるはずなのにどうしてと思ったが、俺は久々に兄に会えたことが嬉しかった。兄はいわゆる完璧超人で、顔も頭もよく人付き合いもいい。大手企業に就職、結婚もしている。自慢の兄で、多分この世で一番尊敬している。ただ今ここにいる兄は俺の知っている兄ではなかった。イケメンだった兄の顔はまるで別人のようになっていた。よだれを垂らし、目はあさっての方向を向いて狂ったようにイノシシの子歌を歌っている。イノシシの子の子歌ってのは地方民謡というか、イノシシの子祭りっていう行事の時に歌う歌です。俺は何が起こってるのか分からず呆然とした。父ちゃんに問い詰めると、どうやら俺が大阪に出てしばらくして兄は事故ったらしい。その後遺症でこうなったとか。その後兄は離婚し、実家が引き取り今に至るそうだ。両親は俺に兄がこうなってしまったのを知らせたくなかったらしい。母ちゃんはごめんねごめんねって泣いてた。父ちゃんは黙ってうつむいてた。俺はその日一日、頭が真っ白というか何も考えられない。現実を受け入れられない状態だった。夜になっても全く寝つけずぼーっとしていると、ガラガラと玄関を開ける音が聞こえた。時間は真夜中の2時。こんな時間になんだと思い見てみると、兄が外に出ていた。俺は慌てて兄を追いかけた。すると兄は田んぼにずかずかと入り込むと、昼間のようにまた狂ったように歌い出した。イノーコ、イノーコ、イノーコさんの夜は、イーの子持ちついて、イワワンモノは、オニヤジャや、角の生えた小梅。俺はその時初めて、ああ、兄は本当に狂ってしまったんだなと実感し、泣いた。そしてすぐに両親に兄が田んぼで暴れてると報告した。しかし俺の焦りとは裏腹に両親は冷静だった。大丈夫、ほっといても大丈夫やから。俺は耐えきれず泣きながら兄を無理やり家に連れ戻した。 翌朝両親に聞くと、どうやら兄はほぼ毎日家を抜け出しているらしいが、ほっといても翌朝にはきちんと帰っているそうだ。事実、俺が滞在した間、毎日夜になると抜け出し、朝には戻っていた。そして瞬く間に時間は過ぎ、いよいよ休みも終わりに近づき、俺は帰ることになった。兄のこれからのことを父に聞くと、〇〇、兄のこと。のことは心配いらん。そのうち帰る時が来る。え？意味がわからなかった。今でもその意味はわからない。帰るも何も兄はそこにいるじゃん。何を聞いても父はそれ以上口を開こうとしなかった。そしてその時の父の顔を見て背筋が凍った。うっすら笑ってる。それによく聞くと、というしゃくり上げるような笑い声が口から漏れている。母も同様に笑ってる。兄は後ろで相変わらず歌い続けている。その様子があまりに異様で、俺は耐えられなかった。また時間が取れたら来るからと言い、足早にその場を去った。白状かもしれんが、本音を言うと二度と実家には戻りたくない。以上、帰省っていう題目の話でございました。で次行く前にジータレス読み、514、YouTube クリックしちゃうと音出るのかもしれないから、まあ、再生ボタンを押さなきゃ大丈夫かもしれないけど、まあ、とりあえず、あ、ぶっ続けで読んでんのかな。3時間50分ぶっ続けというか編集してんのかな、わかんないけど。3時間50分、マジかよ。3時間50分長えな。ってことはまあ5つで3時間50分か。5つっていうかパート5で5等分3時間まあまあパート1、2で、1回、パート3、4で1回、パート5最後後日談で1回みたいな感じなのかな。ぶっ続けでやるのはないな、ね、長すぎるな。で、次、次が、赤い橋っていう題名の話。俺が高校生だった頃の話。両親が旅行に出かけて、俺は一人でおばあちゃんのとこに行ったんだ。ばあちゃんはよく近所の孤児院でボランティアをしてて、俺もこっちでよく介護のボランティアとかしてたから手伝いに行ったんだ。孤児院つっても田舎だから、そんな大それたものじゃなくて、小さな学童保育所みたいな場所だったんだ。そこには親がいなくても元気な子供たちがたくさんいて、年が近いおかげかすぐに打ち解けることができた。で、昼休み、俺とみんなでサッカーをしようって話になって、みんなで外に出たんだ。その時に点呼を取ったんだけど、どうも一人足りないんだ。で、院内を見て回ったら、子供が一人別の部屋でうずくまってるんだ。どうしたのって声をかけてもなかなか返事をしない。それでよく耳を澄ませたら、何かを削るような音が聞こえたんだ。手元を見てみたら、何か書いてるんだ。何書いてんの？ねえ、 みんなサッカーやるよ、来ないの？なんか小さい声でなんか言ってるんだ。ねえ、赤い橋って知ってる？赤い橋？そんなもの世界にはいくつもあるが。赤い橋って知ってる？うん、赤い橋ね。まあ、いくつかな。ねえ、赤い橋って知ってる？ねえ、赤い橋って知ってる？ねえ、赤い橋って知ってる？その子の手元には赤のクレヨンがなくなるほど隅々まで書き殴られた赤い画用紙と、その中に黒でうっすらと見える橋のようなもの。彼は少し壊れている。その時後ろから小さな声で呼ばれて振り返ったら先生がいたんだ。先生が小さく手招きしてて、彼はずっと何かブツブツつぶやいているから収拾に追えなくなってる。きっとこれのことだろうと思って聞いてみると、案の定彼のことだった。彼は先天的にこうだったわけじゃないらしい。彼が孤児院に連れられた理由はわからないが、警察に連れられてここへ来たらしい。警察絡みということはつまりそういうことかなとなんとなく考えたんだ、その時は。それから職員の人たちは彼を腫れ物扱いするみたいに扱ったらしいんだ。決して彼を傷つけないように。傷つけるとすぐにあれだから。ここに来る子供はみんなしばらくすると治るらしいんだけど、彼は1ヶ月その状態が続いているらしい。で、その日の夜、俺はやたらめったら仕事を受け続けたから、この辺りが早めに暗くなることに気がつかなかったんだ。田舎に帰るのも久しぶりだし、暗くなるとリアルに右も左もわからない状態になるんだ。街灯もなくて、入り口に着いた時はもうなんか暗闇に吸い込まれるんじゃないかって思うぐらい暗かった。下駄箱まで行くと、下駄箱の中になんかくしゃくしゃにまとまったものが入ってるんだ。なんだかわからないけど、とりあえず引っ張り出してみたら、それは紙だった。なんか嫌な予感はしてたけど、それを広げてみたんだ。そしたら昼間見たあの絵が俺の下駄箱に入ってたんだ。ねえ、赤い橋って知ってる？それだけで俺は暗闇に逃げた。後ろから声がしたんだ。彼がいたんだ。それからしばらく走ってどれくらい過ぎたかわからない頃、俺の目の前に明るいものが見えたんだ。この辺りはコンビニとかもないから、遠くからでもひときわ明るく見えた。近くに寄って見てみたら、それは街灯のついた橋だった。田んぼをまたいでかかってた橋は最近できたのかなと思うくらい綺麗だった。ここに来るにはこの田んぼを越えなければこっちには来れなくて不便だからつけたのかな。来るときは車だったから気づかなかったけど。それでここを通れば見慣れた道が向こうに見えるから通ればいいやと思って通ったんだ。それが間違いだった。ちょっとお年寄りにはきついんじゃないかってくらい長い階段があったから、その階段の手すりに手をかけたんだ。そしたら上からポタって冷たいものが落ちてきた。何かなと思って手を拭ってみて後悔した。なんか赤いのよ。寄せばいいのに上を向いたら、顔やら手やら足やらを無造作にくっつけたみたいな肉片がぶら下がってた。俺はその階段を全速力で登ろうとした。そしたら急に力が抜けてずっこけた。ビシャッ。階段の頂上から赤いペンキみたいなのが垂れてきてる。下からは肉片みたいなのが来てる。俺は這うようにしてやっとこさ頂上に出た。一番明るいところに出て、恐る恐る振り返ったら、もうあの肉片は見えなくなっていた。いや、追わなかっただけで暗闇で見てたかもしれないけど。俺は安心して手すりに寄りかかったんだ。そしたら急にエンジン音が聞こえてきたんだ。やっとまともなものに出会えると思ったんだ。 橋の向こう側から聞こえてくるエンジン音なら、それは一般的な大型トラックだった。これで助けを呼べる、そう思った。その運転席に人が乗ってれば。でもよく考えたらおかしいんだ。こんな真っ赤な橋の上で、しかも階段がある橋でトラックが来るはずがないんだ。トラックはまっすぐ進んでいるように見えた。でもよく見たら徐々にこっちに向かって進んできていた。俺は必死で逃げようとした。でも忘れていた、足が動かないこと。ここまで来た時のこと、もうなんかパニックになってわけのわからないことを叫んでた。何叫んでたかは覚えてない。徐々にトラックがこっちに来る。俺はもうダメだと諦めた。その時手をかけていた手すりがずるっと落ち、手をかけていた手すりからずるっと落ちた。落ちる瞬間最後に見たのは明かりの消えた橋だった。しばらくして目を覚ましたら俺は田んぼの中心で寝そべっていたんだ。驚いて辺りを見回してもそんな橋なんてどこにもない。だから今日一日張り切りすぎて疲れたのかなと思ったんだ。でも俺の着ていた T シャツからはものすごい鉄の匂いを感じたんだ。それだけで俺は疲れていたわけではないと悟ったんだ。次の日の夜、案の定部屋の隅であの絵を描いていた彼に声をかけたんだ。ねえ、赤い橋って何？何も答えてはくれはしない。俺は大体分かってた。その日孤児院に警察の人が来た。先生が連絡したらしい。ねえ。そして彼がなぜああなったのかを知った。彼はここに来る前に家族全員で事故に遭った。そしてそこで彼は生き残ったんだ。で、見てしまった。そのショックでこうなってしまったらしい。あっと彼が何かに反応を示した。それが俺の後ろだった。
お母さんだ。
え、まさかと思いながら振り返ったら、あの肉片みたいなのが。以上、赤い橋っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み515、師匠シリーズの心霊写真だっけ、あれ4時間くらいだったと。確か4時間ぐらい、まあ4時間もやるとですね、さすがに喉がですね、ダメになる、だからもうどんどん声がきつくなってくるのがわかるっていう。さすがに4時間はね、長すぎですね、ぶっ続けて読むのは。しかも休憩なしだったし。で、516、陸したものです、長すぎますよねと。まあぶっ続けで読むのには長いってことですよ、おっちゃんの声で聞きたかったものでつい陸してしまいました。無理そうでしたらスルーしてください、お騒がせしましたと。まあ、無理じゃないんですけどね、無理だったら他のも読めないんですけど。で、517、こんばんはと、晩はです。お、ラジオしてるってことは速やかにクレーム処理できたんですねと。クレーム処理が完全に終わったわけじゃないんですけど、とりあえずなんていうのかな、自分のなんていうんだろう、やるべきことはやったから、あと任せたっていう、任せたっていうか、そこも自分はフォローしなきゃいけないんですけど、とりあえず自分がやるべきところはやったから帰れるっていう、でもとりあえず最初のこうピークは過ぎて、あとはこう最後のクローズするためのこう流れ乗っかってっていう感じですね、いろいろあるじゃないですか、こう初動をしっかりこうやると、とりあえず今こう起きてること に対してフォローしたら、あ、こうなんつーの、あとはとりあえず落ち着いた中で最後こう締めていくっていう感じが、ありますけども、そのこう山は越えてるっていう、だからあとは、あ、こう納得するような感じでこう終わってくれれば、報告すればみたいな、感じですね。で、518ギアで遅れた後敬愛するダンディーなおっちゃん、 こんばんはと、まあ、ダンディーではないんですけど、とりあえずあざす、まあ、出遅れたと言いつつも、まあ、あ、録音ファイルはアップしますんでね、でですね、次なんかじいちゃんとかばあちゃん話が多いんだな、なんかあの題名見るとじいちゃんばあちゃん田舎みたいな感じの、ラインナップなのかな、なんかたまたまそういうのが多い気がする、今回っていうか、あのリクしていただいたやつの話が、次が、少年と祖母っていう題名の話、今年33歳になるがもう30年近く前の俺が幼稚園に通ってた頃の話。昔はお寺さんが幼稚園を経営してるケースが多くて、俺が通ってたところもそうだった。今にして思うと、園の横は納骨堂だったし、その隣は古い墓地だった。夕方は幼稚園の遊具で遊んでいた。外には俺一人だった。室内には何人も人がいたんだと思う。でもその時はなぜか俺一人だった。ジャングルジムの上に人が座っていた。男の子だった。黒の半ズボンに黒い金ボタンの上着を着ていた。裸足だった。坊主頭で小学生くらいだったんだろうか、すぐ自分より2つ3つ年上の子だと分かった。その子はじーっと俺の方を見ていた。特に怖いとかびっくりした記憶は残ってない。ただなぜか無性に寂しくなったのを覚えている。その子は黙ってジャングルジムから降りると納骨堂の横を通って墓地の方へ歩いていった。俺はその子の後についていった。墓地といっても園の隣で見慣れた景色だったし、日頃かくれんぼをして遊ぶ場所だったので特に怖いとは思わなかった。その子を目で追ってたつもりだったが、なぜか今思い出そうとしてもその時の光景が思い出せない。だがその時見た苔の生えた小さな墓だけは鮮明に脳裏に焼き付いている。古い墓地によくある巨木が夕日を遮っていたので辺りは薄暗かった。その薄暗さを意識した瞬間すごく怖くなって走って園に戻った。時間にして 1,2 分の出来事だったんだろうが、今思うとすごい長い時間だったような気がしてならない。しばらくして祖母が迎えに来てくれた。今思うと祖母が迎えに来てくれたのはその時が最初で最後だった。なぜかその時祖母の顔を見た瞬間の安堵感を覚えている。そして祖母は墓の方を物悲しい顔でしばらく見ていた後、まるまるちゃん、俺のこと何も心配せんでよか、ばあちゃんがちゃんとしてやっけんねと俺の顔をまじまじと見ながら言った。二人で手をつないで家に帰った。途中駄菓子屋の前を通りかかった時、俺は無性に寄り道したかったが、今日はあかん今日はあかん、早帰らんばあかんと祖母にたしなめられた。祖母が死んだのはその日の深夜だった。なぜか俺には祖母の死が記憶としてはっきり残っていない。葬儀で親戚やら知人やらが家に退去して慌ただしかったのは覚えているが、祖母が死んだ悲しさが今でも全く記憶から消えている。翌年俺は小学生になった。 小学校も幼稚園と道を挟んで隣接していたが、俺はその後一切近寄らなかった。正確に言えば近寄れなかった。意識すると頭の中に苔にまみれたあの小さな墓が浮かんだからだ。中学2年になった時、町内のボランティアで再び幼稚園のあるその寺を訪れることになった。墓地は整備され、古い無縁仏や墓石は撤去されて、以前の面影は残っていなかった。幼稚園も新築され、当時とは全く景色が変わっていた。寺の本堂が改築されるらしく、古い荷物やらゴミやら掃除がボランティアの仕事だった。住職が何十年もの間寺に持ち込まれたものを整理している。その中に遺影が何十枚もあった。俺と友人はそれを外に運び出すように言われた。黄ばんだ新聞紙に包まれた遺影の中に一枚だけ裸の遺影があった。俺はその遺影を手に取って見た瞬間、全身の血が凍った。あの時見た少年の遺影だった。そしてその少年の背後から、その少年の首をこの世のものとは思えない形相で締めている祖母の顔が映っていた。俺は気を失い、目が覚めた時は病院だった。父も母も恐怖で顔が尋常ではなかった。後に写真は住職が供養して焼却処分したと聞いた。父が住職に聞いた話では、その少年は戦時中、土地の地主が養子に引き取った子で、かなりの冷遇を受けた後病死したらしかった。祖母は若い頃その地主の家で手伝いをしていたらしく、かなりその子を可愛がっていたそうです。その少年は多分俺を連れて行くために現れたんだろうと住職は言っていたそうです。祖母はそれをさせまいとして、その結果があの写真だったのだろうと言っていました。その後すぐ引っ越したのですが、今でも思い出します。以上、少年と祖母っていう題名の話でございました。で次行く前にジーターレス読み、次が最後かな。はい、519、おっちゃんこんばんは。とおっちゃんじゃないですけど、晩はです。なんか急に喉痛くなってきた。おっちゃんは朗読してて喉痛くなったりしないの？と。まあ痛くなるっていうのは、あのなんだ、その師匠シリーズの心霊写真、あれが、あれ読んだ時はちょっとやばいなと思ったけど、最後の方はやばいなと思ったけど、まあ普通に1時間2時間やってる程度だと、まあ、特にまあ、一つ一つは短くて、こう間にこうレス読みを挟むような感じだと、まあ、ないですよね。まあ、よく言われますけど、こう聞かれますけど、でそれに対して自分も何度ももう、配信中答えてる気がしますけども、特にそのなんだろう、自分の場合はこう演技をしたりとか、なんだろう、こう声を変えてこう読むみたいな技術もですね、そういったのないんで、まあ普通に読むだけなんですけど、まあお聞きの通りだからですね、まあ長電話してんのと変わんねんすよね、なので、まあ、特に喉を痛めることもなく、まあ、長電話してて喉が痛くなってきたって人はあんまりいねえと思うんですけど、普通にそれは喋ってるし、なのでまあそんなことです、だからまあ基本的にはなりませんね、基本的には、長いのずっとこう読んでるとなるかもしれないけど、まあそれでもほとんど、まあ、2時間読んだりとかしてもならないし、4時間は長かったなと思うけど、まあそんな感じです。 で、次。次読んじゃうとな、次読んじゃうと、9話あったうちの今また1、2、3、4、5、5話読んだんで、残り4話なんですよね。まあ、残り4話と言いつつ、さっきのこう、このジーターのこう掲示板にこうリクしてくださってる人のがこうすごいいっぱいあるから、またそれからっていうのもあるんですけどね。同じあのこの特選怖い話さんのサイトからのこう番号みたいなんで、まあ、大量にあるから、まあ、そっから引っこ抜いても、まあ、全然いいと思うんですけど、だからまあ一つ読むか。はい、次はですね、今日最後、古いオルガンっていう題名の話。ですね、行きましょう。家に古いオルガンがあった。母が私が生まれるより前に中古で買ったらしい。小学生の時一度だけ弾こうとしてみたが、ベース、足用鍵盤の音が全く出なかった。高校生になって3学期の中間考査の勉強をしている時だった。テスト勉強は本番の2日前か前日にしかやる気が出ずに、その時も前日の深夜遅くまで勉強していた。1時半になった頃、1階のリビングからオルガンを弾く音が聞こえてきた。私の部屋は2階にあり、そこで勉強していた。聞こえた曲は名前は忘れたけど、多分有名なやつ。ベース音がないのでとても頼りない音だった。この家でオルガンを弾けるのは母だけなのだが、母はもう寝ているし、この時間帯に弾くほど非常識じゃない。オルガンの音を聞くのは久しぶりだし、この時間帯なので少し怖かった。しばらく待ってもやめる気配がない。曲もループしているし、気になって勉強できないし、眠ることもできない。仕方なく見に行くことにした。真っ暗なのは怖かったから、廊下や踊り場の電気を全部つけながら行った。リビングの電気はついていなかった。なのにオルガンの音は聞こえる。さっきより音が少し大きい気がする。母が弾いているんだとしたら、どこか頭がおかしくなってしまったのかもしれない。そうだとしても十分怖いが、本当にお母さんなのかなどと考えてしまい、恐怖でリビングのドアを開けられなかった。常識的に考えればオルガンを弾いているのは家族の誰かなのだが、現状が不気味すぎた。5分くらい固まって冷や汗を流していたら、突然オルガンの音が止んだ。なんというか、静かになると逆にめちゃくちゃ怖くて、何かあればすぐにでも泣いてしまいそうで、体の中心に向かってものすごい圧力がかかったように感じた。しかしそれをきっかけに早くドアを開けないといけない気もした。静かな中にドアを開けるときの音が大きく響いて、かなりビビった。真っ暗では何も見えないので電気をつけた。体は熱いのに、頭は血が少ないのか寒くて冷や汗がすごかった。オルガンの前に母はいなかった。誰もいなかった。こんなことが次の日もあった。音が止んでからリビングに入ると誰もいないのだ。母に話してもわからない、知らない、寝ぼけたんじゃないかなどとしか言われなかった。また次の日もオルガンの音が鳴り出した。3回目でも相変わらずというか、3回目だけにかなり怖かったが、もう今回は音が聞こえるうちにリビングに入ると決めていた。 2階から1階までをダッシュで駆け抜け、足がすくむ前にそのままリビングのドアを開けた。女の人がいた。ワンピースを着ていて、後頭部には髪の毛が生えていなかった。私は驚きのあまり声も出ず、体も動かず、なのに汗だけは体のどこかが壊れてしまったように流れていた。女の人が振り返った。この動作はとてもゆっくりで、多分10秒くらいかけて振り向いた。暗い上に結構距離があったので顔はよく見えなかったが、多分目に何かがびっしり刺さっていた。口は私よりかなり大きかったと思う。顔もすごいが、それでも一番印象的だったのは足がないことだった。それが普通の人間を見慣れた私にとって視覚的に圧倒的な違和感を与えた。女の人がいきなり絶叫した。動けない私は泣いてしまった。踏みつぶされたような声を出して泣いてしまった。女の人が絶叫している時間は無限にも感じられたが、実際は数秒だったのだろう。また突然叫ぶのをやめて、そのまま固まってしまった。女の人に背を向けるのは本当に怖かった。しかし私はその瞬間に全力でリビングを飛び出し、玄関を駆け抜け外に走り出した。家の中にはいられなかった。女の人がついてきていないのを確認して、そのまま朝まで外で過ごした。朝、家に女の人はいなかった。家族は何も知らないようだった。あのおぞましい絶叫も聞かなかったらしい。その1ヶ月後、私は交通事故に遭った。自転車でバイクとぶつかった。下半身がおそらく一生動かなくなってしまった。またその2年後、母が新しいオルガンを買った。今度の新しいオルガンはベースの音もいい。母は楽しそうだった。私も一度だけ弾こうとしたが、やっぱりベースは弾けなかった。以上、古いオルガンっていう題名の話でございました。はい、というわけで今回はこの6話で、終わりにしたいと思います。今日はこの辺で、今日はこの辺で終わりにします。はい、で、また、ではレス読み、520、足もないし、擬人化オルガンちゃんだな、顔にいっぱいあったのは風を送り込む管かと。はい、ちょっと、どうなんでしょう。はい。で、はい、これで終わります。で、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはアップしていただこうと思っておりますので、またもしよかったら落として聞いてみておくんなましと。はい、ということで、ですね、ありがたいことに、最近何度か配信中に言ってますが、最後に、YouTube に毎日アップしてくださってる方がいらっしゃいます。一応自分もTwitterでこうリツイートしてるので、もしよかったらそちらの方を、彼岸さんという方なんですが、フォローしていただけたらと思います。自分フォローするよりそちらの彼岸さんの方をフォローした方がいいと思いますが、ということで、終わりにします。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。ほいじゃあこの辺で、ではバイバイ。